こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現実はすべて周波数で決まるわ。マミカによるスピリチュアル系自己啓発書であり、引き寄せ波動エネルギー、宇宙の法則といった概念を日常の現実創造に結びつけて説明することを目的としている。紹介情報によれば、著者自身が無職のシングルマザーとして厳しい時期を経験した背景も、本書の実践的な語り口を支える要素となっている中心となる比喩は、テレビが周波数を合わせることで特定の番組を映すように人も自らの状態に応じた現実を体験するというものだ。本書はこの考え方を科学的理論として検証するものではなく、感情、信念、意識の向け方を見直すための精神的フレームワークとして提示する。特にゼロポイントのワークと統合のワークを扱い、抽象的になりやすい願望実現論を、内面を整える具体的な作業へと近づけようとしている点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、周波数を現実の受け取り方と選択を移す比喩として用いる本書の中核は、目の前の現実は自分がアクセスしている周波数帯に対応して現れるという見方にある。紹介文で用いられるテレビのチャンネルという比喩では、番組そのものを力ずくで変えるのではなく、受信側の周波数を合わせることで映る内容が変わる。この枠組みでいう周波数は、物理学上の測定可能な周波数を厳密に指すというより、感情、思考、期待、自己イメージをまとめた精神状態を表す言葉である。したがって本書の主張は、出来事をすべて個人の意思だけで支配できるという意味に限定せず、どの情報に注目し、何を可能とみなし、どのような行動を選びやすいかが経験する現実に影響するという自己観察の視点として読むのが妥当である。不安や欠乏感にとらわれているときは、失敗の兆候を見つけやすく、行動も防衛的になりやすい。反対に、自分の望みを明確にし、落ち着いた状態を作ることは、選択肢や機会への注意を広げる契機になりうる。本書は、この内地状態の調整を現実創造の出発点に置いている。次に、願望を不足の訴えではなく、望む状態の明確化へ変える。本書が扱う引き寄せや願望実現の論点では、欲しいものがないという不足感に意識を集中させることよりも、何を体験したいのかを明確にすることが重視される。これは単に前向きな言葉を反復する技法ではなく、願いの背後にある価値を見分ける作業として理解できる。例えば金銭を望む場合も、金額そのものだけでなく、それによって得たい安心、選択の自由、挑戦の機会などを考えることで、願望が具体的な方向性を持つ。本書の周波数という語彙では、欠乏を繰り返し確認する意識は、その欠乏と結びつい状態を維持しやすいと考えられる。一方、望む状態を先に意識することは、日々の行動を目的に沿って選び直す土台になる。ただし、この種の実践を外的条件や社会的制約を無視する万能法として受け取るべきではない。経済状況、健康、人間関係には、本人の内面だけでは左右できない要因もある。本書の有用な読み方は、願いを現実逃避に使うのではなく、自分が何を大切にし、今実行できる選択は何かを明瞭にする補助線として用いることにある。さらに、ゼロポイントのワークで反応的な感情状態から距離を取る。紹介情報で最重要とされるゼロポイントのワークは、本書を一般的な引き寄せ解説と区別する実践要素である。詳細な手順を外部情報だけから断定することはできないが、名称と本庫全体の文脈からは、過去の後悔や将来への恐れ、他者への執着といった強い反応から一旦離れ、ニュートラルな状態に戻るための内省的なワークとして位置づけられていると考えられる。ここで重要なのは、否定で感情を無理に消そうとすることではない。怒り、不安、悲しみを低い状態だから悪いと裁くと、感情そのものへの抵抗が増え、かえって心の緊張を高めることがある。ゼロポイントという発想は、感情や思考と自分を完全に同一視せず、それらを観察できる余白を作る点に意味がある。落ち着いた状態が得られれば、衝動的な連絡、過剰な比較、悲観的な決めつけを避けやすくなる。呼吸を整える、静かに感情を言語化する、身体感覚に注意を戻すといった穏当な習慣と組み合わせれば、スピリチュアルな語彙に馴染みがない読者にも、感情調整と自己観察の方法として応用可能である。そして、統合のワークは、自己否定や内的な分裂を扱うための視点を与える。本書が掲げるもう一つの実践概念である統合のワークは、望ましい感情だけを選び、望ましくない自己を切り捨てる態度とは異なる方向を示すものと考えられる。願望実現の語りでは、常に明るく前向きであることが求められるように受け取られがちである。しかし、現実には自信と不安、期待と恐れ、他者を大切したい気持ちと自分を優先したい気持ちは共存する。本書の統合という言葉は、こうした相反する感情を見ないふりをせず、 自分の一部として理解する必要を示唆する。例えば、行動できない自分を怠惰だと断罪する前に、失敗への恐れや過去の傷つきがないかを確かめることは、より現実的な対処につながる。内面の矛盾を認めることで、無理な理想像を演じる負担が減り、自分に合う速度での行動を選びやすくなる。これは心理療法上の特定技法と同一視できるものではないが、自己批判を緩め、感情の背景を丁寧に扱う契機にはなりうる。本書では周波数を上げることが主題であっても、統合の視点は辛い感情を排除するのではなく、受け止め直すことの重要性を補っている。最後に、他者や状況を操作するより自分軸と日常の行動を整える本書の現実創造の考え方は、他人を変えようとすることより自分の意識、感情、選択に責任を持つ方向へ読者を向ける。周波数の議論を対人関係に適用する際、相手の態度を自分の波動だけで変えられると解釈すると、現実的な境界線や対話の必要性を見失う危険がある。そのため実践上は相手を支配する道具ではなく、自分がどの関係を選び、何を許容せず、どう応答するかを確かめる視点として捉えることが重要である。紹介された読書記録にも、整理整頓、呼吸、自分の気持ちに素直になることなど、日常的な行為への言及が見られる。こうした小さな行動は頂上的な結果を保証しないが、注意の散漫さや顔の緊張を減らし、自分の望みを把握する助けにはなる。本書の強みは、宇宙の法則という大きな言葉を内面の状態と生活上の選択の問題へ接続しようとする点にある。読者は願いを抱くだけで終わらせず、生活環境を整える休息を取る、必要な相談をする、目標に沿う一歩を決めるといった検証可能な行動へ翻訳すると良い。結論として、本書は引き寄せの法則や波動の考え方に関心がありながら、抽象的な説明だけでは日常に落とし込みにくいと感じている読者に向く。とりわけ願望があるのに動けない、気分の浮き沈みに振り回される、自分の本音と周囲への配慮の間で迷う人には、内面を観察するための言葉と実践の入り口を提供するだろう。得られる実際的な利点は、超常的な因果関係を証明することではなく、自分の感情、信念、注意の向け先が選択にどう影響しているかを見直せる点にある。ゼロポイントのワークと統合のワークを明示していることは、願いを唱えるだけの引き寄せ本との差別化要素であり、感情を整え、矛盾した自己も扱う過程に焦点を当てている。もっとも、周波数や宇宙の法則は科学的に確立された現実操作の法則ではないため、健康経済、被害経験などを本人の心の状態だけに還元しない慎重さが必要である。現実的な計画専門家の支援、具体的な行動と併用するなら、本書は自分軸を再確認し、望む方向へ注意と行動を整えるための読み物として価値を持つ。ご支援いただける場合は、マミカポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。